16ページから23ページまで。市政ニュース。国民健康保険に加入している方へのお知らせです。20歳から29歳までの方へ、自己採血検査受診者を募集します。ID 1055706。対象は1996年4月1日から2006年3月31日生まれで、一宮市が受診結果を受け取ることに同意し、25歳から39歳まで対象の人間ドックを受診しない国民健康保険加入者です。内容は、血液検査キットによる無料の自己採血検査です。結果はスマートフォン、パソコンなどで確認できます。保険指導対象者はオンラインで面談可能です。定員は先着200人です。8月1日金曜日から電子申請でお申し込みください。25歳から39歳までの方へ、人間ドック受診者を募集します。ID 1001236。期間は10月1日水曜日から2026年2月28日土曜日まで。会場は木曽川市民病院、山下病院、大友会第一病院、一宮西病院、千秋病院です。対象は、1986年4月1日から2001年3月31日生まれで、一宮市が受診結果を受け取ることに同意する国民健康保険加入者、妊産婦を除きます。内容は、血液、呼吸器系、消化器系、腹部超音波、大腸、肺がん、子宮頸がん。子宮頸がんは、木曽川市民病院を除きます。定員は、先着400人。受診料は、1万円です。7月7日月曜日から8月4日月曜日までに電子申請でお申し込みください。お問い合わせ先は保険年金課です。資格情報のお知らせ、資格確認書を送付します。ID 1015582。マイナ保険証の登録状況に応じて、7月中に次の通り送付します。現在お持ちの国民健康保険証は、7月31日、木曜日で有効期限が切れます。有効期限の切れた保険証は、個人情報が読み取られないよう細かく切って処分してください。マイナ保険証を登録している方は、資格情報のお知らせを送付します。マイナ保険証を登録していない方は、資格確認書を送付します。お問い合わせ先は、保険年金課です。令和7年度、納税通知書を送付します。ID 1000144。2025年4月から2026年3月加入分について、納税通知書と第1から8期分の納付書を7月中旬に送付します。年金天引の方で確実な納付を約束できる場合は、7月31日、木曜日までに申請すると、10月以降の天引きを中止し、口座振替に変更できます。 軽減減免制度のご案内です。軽減制度 ID100960 会社の倒産、解雇、雇い止めなどにより離職した方は、申告すると税額の軽減を受けられる場合があります。減免制度 ID100962前年所得が270万円以下で、本年中の所得が半分以下に減少する方などは、申請すると税額が減免される場合があります。いずれもお問い合わせ先は保険年金課です。国民年金保険料免除申請を7月から受け付けます。ID100085 7月から2026年6月分の国民年金保険料の免除申請を7月1日火曜日から受け付けます。保険料の納付が困難で免除を希望する方は申請してください。継続申請が認められた方を除きます。免除制度には月額保険料の全額または一部が免除される区分があります。また、納付が猶予される場合もあります。お問い合わせ先は、保険年金課です。
高齢者の皆さんへ、在宅福祉サービスなどをご利用ください。ID100613 日常生活に支援が必要な高齢者に、介護予防、生活支援のためのサービスを提供しています。65歳以上の一人暮らしの方などへ、緊急連絡通報システム、機器の貸し出し、配食サービス、一食330円から570円まで、日常生活用具給付があります。なお、緊急連絡通報システムと配食サービスは併用できません。寝たきりの方へ、寝たきり高齢者等見舞い金支給、月3000円。寝具洗濯乾燥、これは一人暮らしの方も利用できます。訪問、利用、美容サービス。利用料は1回1100円。利用券を年6枚交付します。介護が必要な高齢者の家族の方へ、家族介護用品給付、認知症高齢者捜索支援サービス、月380円、ほかがあります。その他の福祉サービスです。福祉タクシー料金助成、対象は85歳以上の方です。愛の杖の給付。対象は65歳以上の歩行が不自由な方です。難聴高齢者補聴器購入費助成。対象は65歳以上の両耳の聴力が30dB 以上、70dB 未満で市民税非課税世帯の方。助成額は補聴器購入費の2分の1に相当する額。左右どちらか1台だけ。上限3万円。購入前の申請が必要です。在宅福祉サービスなどの内容や申請方法など詳しいことは、後年福祉課 28-9021 へお尋ねください。認知症初期集中支援チームをご活用ください。ID100114-8 専門知識を持つ看護師、精神保健福祉士などが認知症またはその疑いのある方、家族を訪問し、一緒に解決策を考えます。 必要に応じて認知症の専門知識を持つ医師の訪問も行います。対象は市内在住の40歳以上で自宅で生活し認知症の疑いがある方、または認知症で次のいずれかに該当する方です。 1. 認知症疾患の診断を受けていない方。 2. 認知症疾患の臨床診断を受けたが医療・介護サービスを受けていない、または中断している方。 3. サービスを受けているが認知症による症状が強く、どのように対応したらよいか困っている方です。お問い合わせ先は、認知症初期集中支援センター、アンズ、80-8262 です。地域包括支援センターをご利用ください。ID 1001018。高齢者に関する総合的な相談に応じています。対象地区と支援センターです。宮西、貴船、台紙は町中 85-8672、 神山、今伊勢町、奥町は安らぎ 61-3350、 向山、富士、丹陽町、千秋町は千秋81-1711、 西成、浅井町はあうん 51-1384、 はぐり、北方町、木曽川町はコムネックスみずほ 86-5333、 大和町、萩原町は萩の里 67-3633、 おこし、小信中島、三条、大徳、朝日、改名は、大限会、61-8273です。お出かけ広場をご利用ください。ID、1014563。お出かけ広場は、地域の皆さんが気軽に交流できる場です。健康づくりなど、様々な活動を行っています。開催日時、活動内容、申し込みなどは各広場で異なります。詳しくはお尋ねください。マップは本庁舎高年福祉課、美祭木曽川庁舎、出張所などで配布しています。航空機能向上プログラムをご利用ください。ID 1056418。歯科医師などから航空機能の健康チェックや航空保険指導を無料で受けられます。4回コース。対象は65歳以上の方です。電話で認定医療機関へお申し込みください。詳しくは、かかりつけ医、または一宮市歯科医師会 24-2868 へお尋ねください。在宅医療についてご相談ください。ID 1012384。高齢者が自宅で療養する場合に、訪問診療や訪問看護に対する相談に応じています。地域包括支援センターまたは高年福祉課 28-9151 にご相談ください。高年福祉課からでした。後期高齢者医療に加入している方へ。 ID 1000978。保険料通知書を7月中旬に送付します。6月1日以降に75歳になった方には8月以降に送付します。今年度の保険料です。所得割率 11.13%、 均等割 53,438 円、限度額80万円です。資格確認書を7月下旬に送付します。今年度は 後期高齢者医療に加入しているすべての方に、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書を送付します。資格確認書で保険診療を受けられますが、便利なマイナ保険証をご利用ください。愛知後期高齢者医療コールセンターを開設しています。電話番号は 0570-011-558 です。通話料がかかります。午前8時45分から午後5時15分までです。土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除きます。7月12日土曜日から8月31日日曜日までは、土曜日、日曜日、祝休日も開設します。お問い合わせ先は保険年金課です。
介護予防川柳を募集します。いつでも、どこでも、みんなで介護予防をテーマに、ユーモアの効いた川柳を募集します。最優秀賞1点、賞金2万円。優秀賞3点、美醜酸マフラーを進呈します。応募方法です。7月1日火曜日から31日木曜日までに、電子申請または郵送してください。必着です。1人2作品までです。応募用紙は、本庁舎高年福祉課、理災木曽川庁舎、出張所などで配布します。ID1014629 でも応募用紙をダウンロードできます。後日表彰式があります。作品は自作で未発表のものに限ります。作品の著作権は一宮市に帰属します。昨年の最優秀賞作品は、早口を孫と競って笑い合いでした。お問い合わせ先は高年福祉課です。もしもを考える防災コラム。日頃からできる安全対策。台風や大雨が多くなる季節が近づいてきました。このような災害から身を守るために、日頃から備えるべき3つのポイントを紹介します。1つ目は、家の周りの安全対策です。例えば、庭の樹木は、強風で倒れたり、枝が折れて飛んできたりする恐れがあります。支柱を設置する、枝を切るなど、適切な手入れをして、リスクを減らしましょう。二つ目は窓ガラスの安全対策です。災害でガラスが割れると破片が飛び散ってしまい危険です。飛散防止フィルムを貼っておくことでガラスが割れた時の被害を軽減することができます。三つ目は大雨に備えた安全対策です。排水溝や側溝は定期的に清掃し、雨水がスムーズに流れるようにしておきましょう。土のうの準備も浸水対策として効果的です。市では台風や大雨が接近した際に土のうの配布を行っていますので、ぜひご利用ください。安全対策は普段の生活の中で少しずつ始められます。自分や家族の命を守るため、日頃からの備えを心がけましょう。危機管理課からでした。65歳以上の方へ、介護保険料の納入通知書を送付します。ID1001135 保険料は、本人や世帯員の市民税の課税状況や、本人の合計所得金額などによって、17段階に分けられます。介護保険料の納付方法は、原則特別徴収、 年金からの転引きです。所得段階の境界金額の変更があります。老齢基礎年金の支給額増が保険料段階に影響しないように変更します。第1、第2段階と第4、第5段階の境界金額は80万円から80万9千円に変更です。特別徴収の方、7月下旬までに送付する介護保険料納入通知書兼特別徴収額決定通知書をご確認ください。特別徴収ができない方、7月中旬までに納入通知書介護保険料額決定通知書を送付しますので、同封の納付書で納期限までに納付してください。口座振替の場合は、納期限に指定の口座から引き落とします。年度途中で特別徴収に変わる際は、通知書でお知らせします。第1期の納期限は、7月31日木曜日です。減免制度があります。災害により住宅などに著しい損害を受けた場合や、主たる生計維持者が死亡、失業、長期入院などで収入が著しく減少した場合に、申請により減免されることがあります。詳しくはご相談ください。介護保険制度を社会全体で支えるため、保険料の納め忘れのないようにお願いします。介護サービスを利用する方へ、介護保険の負担割合証を送付します。ID100137。対象の方に自己負担割合を記載した介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。介護サービスを利用する際に、介護保険、被保険者証とともに提示してください。対象は、要介護、要支援認定者、安心介護予防事業、介護予防、日常生活支援総合事業のうち、サービス、活動事業、介護予防、生活支援サービス事業を利用する方です。自己負担割合が3割負担は、本人の合計所得金額が220万円以上、かつ同一世帯の65歳以上の方、第1号被保険者の年金収入プラスその他の合計所得金額が463万円以上、単身世帯は340万円以上の方、2割負担は本人の合計所得金額が160万円以上、かつ同一世帯の65歳以上の方、第1号被保険者の年金収入プラスその他の合計所得金額が346万円以上、単身世帯は280万円以上の方です。所得・収入は2024年中の金額です。1割負担は以上の内容に該当しない方、40歳から64歳までの方、第2号被保険者、市民税非課税者、生活保護受給者です。介護保険料、介護保険の負担割合証について、詳しいことは、介護保険課 28-9019 にお尋ねください。
リバーサイドフェスティバル、写生画コンクールの入賞者が決定しました。ID100-66876。39点の応募があり、主な入賞者は次の皆さんです。入賞作品は7月5日土曜日から 27日日曜日までツインアーチ138展望会に展示します。市長賞、木曽川東小学校4年横田ひなのさん。国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所長賞、稲沢市立千代田中学校2年杉本環奈さん。市議会議長賞、富士小学校1年鵜飼佐穂さん。市教育委員会賞、貴船小学校1年市川夏菜さん。木曽山線公園管理センター長賞、神山小学校5年西部加穂さん。以上の皆さんでした。お問い合わせ先は公園緑地課です。大野極楽寺公園などの指定管理者を募集します。ID10357802026年4月から大野極楽寺公園、光明寺公園、木曽川沿線緑地の3公園を一括して管理運営できる法人・団体を募集します。公募説明会、現地見学会を次の通り開催します。日時は7月9日水曜日午後2時から。会場は大野極楽寺公園管理棟。申し込みは7月7日月曜日の正午までに申し込み書を電子メールで送付してください。申し込み書募集要項などは7月1日火曜日からダウンロード可能です。お問い合わせ先は公園緑地課です。一宮斎場、美斎斎場などの指定管理者を募集します。ID10646766。2026年4月から一宮斎場、美斎斎場を管理できる法人・団体を募集します。公募説明会を次の通り開催します。日時は7月9日水曜日午前10時から。会場は一宮斎場。申し込みは7月4日金曜日の午後5時までに電子申請してください。お問い合わせ先は霊園管理事務所です。一宮市民会館などの指定管理者を募集します。ID10666937。2026年4月から一宮市民会館、美斎市民会館、木曽川文化会館、美斎新金ホール、アイプラザ一宮の4施設を一括して管理できる法人・団体を募集します。公募説明会を次の通り開催します。日時は7月7日月曜日午前9時30分から。会場は一宮市民会館。申し込みは7月3日木曜日の午後5時までに申し込み書を電子メールで送付してください。申し込み書募集要項などは6月30日月曜日からダウンロード可能です。お問い合わせ先は指定管理課です。市スポーツ施設の指定管理者を募集します。ID10668712。2026年4月から市テニス場、光明寺公園球技場の2施設を一括して管理できる法人・団体を募集します。公募説明会を次の通り開催します。日時は7月9日水曜日午前9時30分から。会場は市テニス場。申し込みは7月8日火曜日の正午までに 申し込み書を電子メールで送付してください。申し込み書募集要項などは7月2日水曜日からダウンロード可能です。お問い合わせ先は指定管理課です。微細庁舎エレベーターの外扉の広告を募集します。ID 1066793。掲出期間は10月1日から2028年9月30日まで。掲出場所は微細庁舎エレベーターの1、1階外扉、2、2階外扉。掲出料は1、1枠月2万5千円以上の提案金額、2、1枠月2万1千円以上の提案金額です。申し込みは7月22日火曜日の午後5時までに電子申請してください。提案金額の高い申し込み者を優先します。お問い合わせ先は微細事務所総務管理課です。ふるさと融資制度をご利用ください。ID 1002694。市ではふるさと財団の協力により、法人の民間事業者に無利子融資を行っています。対象事業、次のすべてに該当する事業です。1、公益性、事業採算性、低収益性などの観点から行われる。2、1人以上の新規雇用が見込まれる。3、用地取得などの契約後5年以内に事業の営業が開始される。4、市の総合計画など諸計画に整合する。お問い合わせ先は政策課です。オフィスの賃借費用を補助します。ID 1066929。9月以降、市内にオフィスを賃借する方に、賃借料、共益費の一部を補助します。限度額があります。詳しくは、ウェブページをご確認ください。対象は、1、市内にオフィスがない法人で、都市機能誘導区域で賃借する方。2、市内にオフィスがある法人で、既存のものより床面積が増加するオフィスを街中ウォーカブルエリアに賃借する方です。申請前にご相談ください。お問い合わせ先は産業振興課です。短期介護予防事業、一宮元気塾。ID 1056751。運動、認知症対策、お口の健康など、介護予防に関する総合支援が、市内12カ所のデイサービス事業所などで受けられます。対象は、市内在住の65歳以上で、要件に当てはまる方です。電話で地域包括支援センターへお申し込みください。対象要件、利用期間など、詳しくは、お近くの地域包括支援センターへお尋ねください。お問い合わせ先は、後年福祉課です。長寿を祝う金婚記念祝賀式。8月12日までに申し込みを。ID 1000992。金婚記念祝賀式は、10月8日水曜日に微細市民会館で開催します。対象は1月1日現在、一宮市住民基本台帳に記録されており、引き続き市内に在住する次に該当する夫婦です。1975年に結婚した。1974年以前に結婚したが、 やむを得ない理由により申請していない。8月12日火曜日までに電子申請または本庁舎後年福祉課、備災庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所にお申し込みください。祝賀式当日には送迎バスがあります。予約が必要です。一宮駅、千秋町出張所、丹陽町出張所、木曽川体育館発着です。お問い合わせ先は後年福祉課です。浸水対策施設の設置費を補助します。ID1037544。対象は浸水対策施設、雨水タンク、浄化槽転用貯留槽、透水性舗装、浸透マス、防水板。補助額は、雨水タンク、浄化槽転用貯留槽は工事費の9割まで、補助限度額があります。その他の補助額など詳しくはウェブページをご確認ください。申請など詳しいことは設置前にお尋ねください。お問い合わせ先は治水課です。戦没者等のご遺族へ、特別弔慰金を支給します。ID1032645。2025年4月1日時点で、戦没者等の死亡当時のご遺族の中に、公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合、次の対象の優先順位で該当する方1人に、特別弔慰金を支給します。請求方法など詳しくはお尋ねください。対象は、1、援護法による弔慰金の受給権者、2、子、3、戦没者等と生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、4、3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、5、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内の親族です。支給内容は額面27万5千円の記名国債、5年償還です。お問い合わせ先は福祉総務課です。これで市政ニュースを終わります。